第三大公節礼拝を今から捧げます。主は今招いて言われます。しかし神は憐れみ深く、私たちを愛された大いなる愛によって、過ちのうちに死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのです。唱詠賛美歌29番、天の御民も、賛美歌29番を共に賛美しましょう。皆様お立ちください。そのままで賛美します。賛美歌299番、移りゆく世にも、賛美歌299番を賛美しましょう。お座りください。司会者がお祈りいたします。 神は我らの逃れ場、我らの力、苦難の時の傍らの助け。それゆえ私たちは恐れない。地が揺らぎ、山々が崩れ落ち、海の中に移るとも。愛する父なる神様、この朝、寒い朝を迎えましたけれども、今朝もこうして私たち一人一人をこのところで、また時間場所は違っていても、それぞれのところで御前に整えてくださり、共に礼拝を捧げる恵みの中に入れてくださっていることに感謝をいたします。無条件のあなたの愛はなんとありがたいことでしょうか。私たちはできることよりもできなくなってしまったことに失望してしまうことがあります。与えられていることよりもないものを数えて悲しくなってしまうこともあります。許したくても許すことのできない自分に腹が立ったり、人と自分を比べて喜んだり落ち込んだりするような日々をともすれば送ってしまいます。神様、この朝、目の前の現実の向こう側にあなたがすでに用意してくださっているものに目を向けさせてください。あなたは良いお方です。無条件のあなたの愛がいつも私を励まし、守り、導いてくださることを信じます。先が見えないことに対する不安から解き放ってくださり、あなたが共に歩んでくださる確信に支えられて、満たされて、生かされて、この新しい週も歩ませてください。神は我らの逃れ場、我らの力、苦難の時の傍らの助け。それゆえ私たちは恐れません。この礼拝で奉仕される方々を支えてお守りください。聖霊に満たして用いてくださり、あなたのご栄光を表してください。すべてお委ねして、このお祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは引き続いて主の祈りです。賛美歌93:5-A、主の祈り A、賛美歌93:5-A をお開きください。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。続きまして詩編を購読します。この朝の詩編は詩編71:1-24、詩編71:1-24となります。ページ数は旧約聖書の887ページ、旧約聖書の887ページ、 詩編71編1節から24節です。司会者が1節をお読みします。会衆の皆様は2節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様と1節ずつ交互に読んでいきます。それでは詩編71編1節から24節を購読いたします。主よ、あなたのもとに逃れます。私が常しえに恥を受けることがないようにしてください。
あなたの正義によって私を助け救い出してください。私に耳を傾けお救いください。
砦の大岩となり絶えず入ることができるようにしてください。あなたは私を救うよう命じてくださいました。あなたこそ我が岩、我が城。
我が神よ、悪しき者の手から、不正を働く者と抑圧する者の手から、私をお救いです。
我が主よ、あなたこそ我が希望。主よ、私は若い時からあなたに信頼し、
母の胎にいる時からあなたに支えられてきました。あなたが母の胎から私を取り上げてくださいました。私は絶えずあなたを賛美します。
私は多くの人にとって驚きとなりました。あなたこそ我が力なる逃れ場。年老いたとき、私を見捨てず、私が力衰えても捨て去らないでください。
敵が私について企み、私の魂を見張る者が共にかかる。
神が彼を捨て去った、追い詰めて捕らえよう。彼を助け出す者はもういないと言っています。私の魂に敵対する者が恥を受け滅ぼされますように、私の災いを望む者があざけりと恥ずかしめに包まれますように。
私は絶えず待ち望み、繰り返しあなたを賛美します。
日夜私の口はあなたの正義を、あなたの救いを語り継ぎます。しかし決して語り尽くすことができません。
我が主よ、私はあなたの力によって進みます。主よ、ひたすらあなたの正義だけを褒めたたえます。
神よ、若い時からあなたが教えてくださったので、今に至るまで私はくしき技を語ってきました。神よ、あなたの正義は高い天にまで至ります。あなたは大いなる技を行われました。神よ、誰があなたに並び得ましょう。
あなたは多くの苦しみと災いを私に思い知らせましたが、再び命を与えてくださいます。地の深い地から再び引き上げてくださいます。
私を大いなるものとし、慰めを与えてくださいます。
我が神よ、私もまた盾ごとに合わせてあなたの誠に感謝を捧げます。イスラエルの聖なる方よ、ことに合わせてあなたを褒め歌います。
私の唇は喜び歌い、 あなたにあがなわれた私の魂はあなたを褒め歌います。
私の舌も日夜あなたの聖義を唱えます。私の災いを望む者が恥を受け恥ずかしめられたと。
アーメン。それでは続きまして回収祈祷です。はじめに山北さんにお祈りをしていただきます。
お祈りします。砦の大岩となり絶えず入ることができるようにしてください。あなたは私を救うよう命じてくださいました。あなたこそ我が岩我が城。恵み深い愛する天のお父様、御前を整えてくださり恵みの中に置いてくださることを感謝いたします。貧しいところに生まれ私たちのために愛をこの世に送ってくださり、あなたが私たち一人一人を罪の中からあがなってくださっていることを感謝いたします。私たちが今心静かに待ち望んでいるクリスマスがもうすぐ来ます。あなたのために私たちは心を静まりその準備を整えております。どうぞその中に奉仕をしてくださるお一人一人の中に主の豊かな恵みがありますようにお願いいたします。どうぞ私たちの教会が聖別され皆の栄光のために用いられますように、小さな魂がこの教会に集ってくださいますようにお願いいたします。私たちが一人一人が直接子どもたちに奉仕はできませんけれども、一人一人がこの小さな魂のために祈れる準備をしてくださいますようにお願いいたします。教会に集おうとされているしかし集うことのできない施設であなたを待ち望んでいる人、または病室の中にいる一人一人を主よあなたが慰めを与え喜びの中に満たしてくださいますようにお願いいたします。今日ご奉仕してくださる方々にどうぞ主よあなたの恵みが豊かにありますように、そして今日集いました私たち一人一人の中にもあなたが大いなる恵みを与えてくださいますようにお願いいたします。またこの教会の地域の人たちがこのクリスマスを待ち望んでいる私たちの準備に応えてくださいますようにお導きください。このお祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。それでは続いて皆様その場でご一緒にお祈りを捧げましょう。1分間お祈りを捧げます。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは続きまして聖書朗読です。聖書の箇所はルカによる福音書 2章22節から38節、ルカによる福音書2章22節から38節、新約聖書の102ページ、新約聖書の102ページになります。聖書の箇所は、ルカによる福音書2章22節から38節です。
聖書をお読みいたします。ルカによる福音書2章22節から。さて、モーセの律法に定められた清めの期間が満ちると、両親はその子を主に捧げるためエルサレムへ連れて行った。それは主の律法に母の胎を開く初子の男子は皆主のために性別されると書いてあるからである。また主の律法に言われている通りに、山場と一つ貝か若い家場と庭を生贄として捧げるためであった。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていた。また主が使わすメシアを見るまでは死ぬことはないとのお告げを聖霊から受けていた。この人が霊に導かれて神殿の境内に入った。そして両親が幼子イエスを連れてきて、その子のために律法の定めに従って生贄を捧げようとした時、シメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえて言った。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万民の前に備えられた救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの栄光です。父と母は幼子についてこのように言われたことに驚いた。シメオンは彼らを祝福し、母マリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするためにと定められ、また反対を受ける印として定められています。剣があなたの魂さえも刺し貫くでしょう。多くの人の心の思いが現れるためです。またアシェル族のファヌエルの娘でアンナという女預言者がいた。非常に年を取っていて、乙女の時に嫁いでから7年間夫と共に暮らしたが、その後やもめになり84歳になっていた。そして神殿を離れず、夜も昼も断食と祈りを持って神に仕えていた。ちょうどその時彼女も近づいてきて神に感謝を捧げ、エルサレムの贖いを待ち望んでいる人々に幼子のことを語った。以上です。
皆様ご一緒に使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌93:4-1、使徒信条 A にあります。賛美歌93:4-1、使徒信条 A です。皆様お立ちください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、 生ける者と死ねる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。それでは西名智子牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続いて宣教、すべての人に備えられた救いと題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。愛と恵みに満ちた神様、大降節の第三の日曜日を迎え、あなたの御前に礼拝をお捧げできることを感謝をいたします。12月に入り、クリスマスを覚え、またその時を待ち望む週ごとの礼拝をあなたが導いてくださっていることを感謝をいたします。年末になり、忙しくなり、また寒くなり、多くの方々が忙しさや日常の出来事に疲れ果てておられるかもしれません。またいろいろなことに悩み、多くの困難を抱え弱り果てている方もおられると思います。どうぞ今日もあなたがそのお一人お一人を覚え、顧みてくださり、あなたの御手を述べて癒し、慰め、力つけてくださることをお願いをいたします。そして新しい週を始めるこの日、あなたの恵みに豊かに満たしてくださって、日々の歩みを導いてくださることをお願いをいたします。この年、多くの災害が世界中で起こり、被災した方々が困難な生活を余儀なくされています。どうぞあなたが助け手をお送りくださり、一日も早く日常生活が戻るように、復興していくように顧みてくださることをお願いをいたします。また争いや戦争も続いており、多くの人々が恐れや不安や悲しみの中に過ごしていることを覚えます。どうぞあなたがそのところに御手を述べてくださり、必要な助け手を送り顧みてくださることをお願いをいたします。そして何よりも、その国や地域の指導者たちがあなたを恐れることを覚え、人々の平和と幸いを考えることができるように、あなたが届いてくださるようにもお願いをいたします。そしてどうぞあなたの平和の恵みが世界中に届けられ、多くの人々があなたの恵みの中に生きることができるように、この年も続いて顧みてくださるようにお願いをいたします。クリスマスを、その感謝と喜びの時を迎えようとしています。イエス様がこの世に来てくださったその時を記念し、またイエス様によってなされたあなたの御業と、その御業によって私たち一人一人に与えられている救いの恵みを覚えて感謝をいたします。どうぞこの感謝の中に私たちを続いて保ってくださり、その歩みを導いてください。またあなたを知らない人も、このクリスマスを一つのお祝いとして祝おうとしています。どうぞそこにこの本当の意味を伝えてくださるように、人々がさまざまな方法によってクリスマスの本当の意味とその祝福を知ることができるように、 今年もあなたがすべてのところに届いてくださることをお願いをいたします。そしてこの恵みに預かっている私たちが本当の意味を周りの方々に知らせることができるように、今年も私たちのうちに知恵を与え、力を与えてくださって用いてくださるようにもお願いをいたします。クリスマスのさまざまな集まりが進められています。どうぞ日本の教会が日本の方々のために、また世界中至るところであなたの建てられた教会がこのクリスマスの時、本当のその意味と恵みを伝えることができるように、さらに多くの方々がこの祝福を受け取ることができるように、顧みてくださり、あなたの子供たちを用いてくださるようにもお願いをいたします。私たちのうちになお祈り、御心を求め、御心を行うことを教え、助けてください。今日も御言葉の恵みを待ち望み、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。クリスマスの時、イエス様の誕生を記念するその日を待ち望む太閤節第3週目を迎えています。そしてイエス様のことについての聖書の箇所を共に見ながら、その恵みを心に留めてきました。で、今日はルカによる福音書の2章にあるこの出来事から、イエス様のこと、その誕生された頃のことを思っていきたいと思うんですね。で、イエス様の生涯、その生涯に起こった出来事、教えられたこと、また行われたことを福音書として4人の人たちがそれぞれの導きに従って書き記しています。私たちは今この4つの福音書を通してイエス様のことを知ることができるわけです。今日お読みしたこのルカによる福音書には、イエス様の誕生の頃と、そして幼子の頃のことが他の福音書よりも多く記され残されているんですね。ルカはいろいろなことを非常に詳しく調べ、それをまとめてこの福音書を書いたと言っています。ですから他の福音書の記者たちが書かなかったこともこの中に書き加えられているんですね。そして今日お読みしたこのイエス様が生まれて、そして律法の掟に従って両親がその子を主に捧げ、また捧げ物をしようと神殿にやってきた時のことが記されています。イエス様の両親は敬虔な、また信仰深い人たちであったと思われます。そしてその生活は律法に定められたことを忠実に行っていく、そういうことがこの記事からもわかるんですね。イエス様は神の子であり、神から使わされましたが、人としてこの世に生まれ、血のみ子、幼子、そして成長していかれたことが、この短い記事の中から伺い知ることができます。両親は律法の定めに従ってイエス様を主に捧げました。それはすべての人と同じように、主のものとして、人として生きてくださる、そのことを示しているということができます。そしてこの両親がその清めの、また幼子を神に捧げる、その定めに沿って捧げた捧げ物というのは、貧しい人たち、羊の捧げ物に手が届かない人たちのために律法で定められたものでした。そのことからもイエス様の家庭が決して裕福ではなく、まあ言ってみれば貧しかったのかもしれませんが、その小さな捧げ物を持ってこの律法の定めた通りのことを行われたということがこのところに記されています。それはイエス様がお生まれになったその家庭が 多くの人たちと同じような決して豊かなあるいは身分のある家庭ではなかったということがわかるんですね。多くの人と同じようになってくださった神の御子イエス様の姿がこのところにも明かしされています。そして神殿に両親が幼子イエス様を連れて入っていった時にシメオンという人がやってきました。その後にもアンナという人がやってきて、イエス様が予言された救い主メシアだということをここで明かししていくんですね。シメオンという人はここに名前が出ていますが、彼については正しい人、信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊がとどまっている人というふうに紹介されています。おそらくかなりの年齢にいっていた人だろうと思われるんですけれども、どんな仕事をしていた人であるとか、どんなことに関わっていた人であるかということは一切記されていません。ただ彼の信仰がどのようであり、神様からどのようなことを示されて日々主に仕えていたか、その歩みを続けていたかということだけが書かれています。そして聖霊がとどまっていた、聖霊がいつも一緒にいた人であるということがここからわかります。彼はいつも聖霊、神様の聖なる霊に教えられ導かれて生活をしていた人です。そして一番大きなことは、その聖霊によって預言のメシア、救い主を見るまでは死なないと告げられていたというんですね。ですから彼はそのメシア、イスラエルを救う方、王となる方が来られるというのをずっと待ち望んで、その時を待ちわびていた人だということができます。聖霊がいつも一緒にいる人だったわけですから、この時も聖霊に導かれて神殿にやってきました。そしてちょうどイエス様の両親が幼子イエス様を連れて神殿に入ってきたところに出会うんですね。その時シメオンはこの幼子が預言のメシアだということが分かりました。彼が分かったというよりも聖霊が彼に教えられたんだと思うんですね。そして彼は急いで行ってその幼子を抱き上げて神を褒めたたえたとあります。この後に出てくるアンナという人は預言者であったと、何をしていた人であるかが記されています。そしてアシェル族のファヌエルの娘とその家系についても明確に記されています。その人も同じ時にやってきて、神様がこのメシアを使わされたということが分かって感謝を捧げるんですね。この人たちにはイエス様が、その幼子が長い間預言者を通して預言され、神様が約束された救い主であるということが分かったんですね。待ち望んでいた人たちはその時聖霊によってこの幼子がメシアだと教えられたんですね。そしてシメオンは言います。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。メシアを見るまでは死なないと告げられていた、それはメシアを見てこの子がメシアだと証しする、それが彼に与えられていた使命であったかのようです。そして彼はその幼子を見たときに、ああ私はもう死んでもいい、これで私の生涯は終わってもいい、主はあなたのお言葉通り今こそ私を去らせてくださいと神を褒めたたえ感謝を持ってこの言葉を語るんですね。そして私はこの目であなたの救いを見たからですと言いました。 あなたの救いを見た、私はメシアを見たとは言いませんでした。主の救いを見たというふうに彼は表現したんですね。それはただ約束されていたメシアがここに生まれた、現れたというその人、その方を指しているだけではなく、その幼子、約束されたメシアによって神様がなされる救いの技、神の恵みを彼は見たと証ししたと言えると思うんですね。ただその方が来られた、約束が実現したというだけではなくて、その先に神様が約束されている救いの技が成就した、私はそれを見たと彼は証ししています。さらに彼は、この救いは万民のために備えられたものだと言いました。万民というのはすべての人ということです。それは後に続く言葉のように、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの栄光と言いました。異邦人と呼ばれていたユダヤ人ではない、神の民ではないとされていた多くの人々、その人たちにとってもこれこそ神からの祝福救いだと告げられた。またイスラエルにとっては神の民としてのその身分、神の国の回復ということをここから実現されたというその救いでもあります。シメオンは長くその時を待ち望み、また聖霊によって教えられ導かれ語られていた神の言葉、聖書、預言書の教えを忠実に心に留め、信じてその時を待ち望んでいた人でした。彼はそのことのために備えられ、この幼子こそメシアだと証しするその使命をここに全うすることができたんですね。アンナという人は預言者であったと記されていますから、神の言葉を人々に伝えることを務めとしていました。その人もこのちょうど同じ時に神殿に導かれ、というよりはずっと神殿にいたとありますから、このヨセフ・マリア・イエス様のところに導かれてきたということだと思うのですが、彼女も近づいてきて、ああメシアがこの世に使わされたということを信じ、神様に感謝を捧げました。そしてこの人は預言者でしたので、そのことをエルサレムの贖いを待ち望んでいる人々に知らせた、告げたとあります。預言者として神の言葉は成就した、この幼子がそうだということを伝えていったんですね。シメオンとまたこの後のアンナの言葉はヨセフとマリアを驚かせました。一体この人たちは何なんだろうと思ったかもしれませんけれども、イエス様が生まれた時、その後の出来事をマリアは心に留めて思い巡らしていたという言葉が何度か聖書の中に出てきます。そしてその出来事が神様が与えられた子供、このイエスについての神様の技なんだ、計画なんだということを一つ一つ確信していったと思うんですね。ヨセフにもマリアにも天の使いが使わされて、イエス様の誕生について語られました。イエス様が生まれた後も羊飼いや東の国の博士たちが天使や星に導かれて、聖書の預言に導かれて、その誕生を祝福しにやってきました。それらのことがマリアにとって、ヨセフにとって、自分たちに与えられたこの幼子が預言のメシアであり、自分の民を救うものになるということを確信させていく出来事になっていったと思うのですね。多くの人々がまだ何も知らないその時に、神様はいろいろな人を通して この生まれた幼子が神が約束されたメシア、救い主、贖いを完成するお方だと証ししていったのですね。福音書の記者たちはそのことを注意深く書き留めました。特にこのルカはいろいろな人の証言や資料をもとにその一つ一つを書き記していったということができます。この人たちによってすべての人のために備えられた救い、それがこの幼子によって成就するということがここで証しされていったんですね。まだ多くの人がイエス様を知らない時から神様の計画は進められ、またそのことを証しする人たちが備えられていました。そこから神様の計画は進められていき、異邦人もユダヤ人も神様に背き、神様とは無関係に生きていたその人たちがイエス様によって神のものとされる、神の民として神の国の国民としての歩みを、その命を与えられて生きるということを一つ一つの出来事を通して教え伝えていかれたんですね。イエス様によって与えられる罪からの贖い、清め、そして新しい命によって神のものとして生きる、その生涯を与えられています。この年のクリスマス、もう一度私たちも与えられているこの恵みを心に留め、感謝をして受け取り、神様の民としての歩みを導いていただきましょう。またもしこのことがまだよくわからない、信じられないと思う方は、聖書に約束されている通り、また聖書にはその一つ一つが神の計画の実現であると証ししていることを心に留めてくださり、イエス様によって与えられる恵みを受け取っていただきたいと願います。このあと両親は律法の定められたところをすべて行って帰っていきます。イエス様は幼子でしたが、そこから成長し、知恵に満ち、神の恵みがその子供の上にあったと記されています。人として歩んでくださったイエス様けれども、私たちのために人間として生き、身代わりとなってすべての罪の贖いを完成してくださった。シメオンやアンナのように待ち望んでいた人々はその救いを見ることができました。私たちも今その救いを受け取る恵みの時代に生かされています。今年もこの恵み、すべての人に漏れなく備えられた神様の救いの恵みを感謝して受け取り、その道を歩ませていただきましょう。お祈りをいたします。これは万民の前に備えられた救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの栄光です。恵みをもって私たちを顧み導いてくださる神様、クリスマスのその恵みを今日も覚え、あなたがなされた御業をもう一度示してくださり、それが確かなものであり実現しているものであることを教えてくださり感謝をいたします。どうぞ私たちの日常の中に、あなたが与えてくださるその命によって豊かな祝福をいただいて歩むことができるように助け導いてください。またこの恵みを表し伝えることができるように、私たちを助け用いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それでは御言葉の恵みを覚え、しばらくご一緒にお祈りいたしましょう。
主の御名によってお祈りいたします。アーメン。それではこの後賛美歌を賛美し、感謝のお祈り、献金と続きます。献金は自由に感謝と献身の心を持って捧げるものです。ご用意のある方はお捧げください。それでは賛美します。賛美歌247番、今こそ声上げ。賛美歌247番を共に賛美いたしましょう。皆様お立ちください。 礼拝の感謝と今から捧げます献金のお祈りを岡部さんに捧げていただきます。
お祈りします。これは万民の前に備えられた救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの栄光ですと。愛する天の父なる神様、第三大公説の礼拝、今に至るまで導いてくださってありがとうございます。この大公説の時に、あなたがなぜ世に来られたかということをもう一度覚えることができ、神様、あなたの愛の大きさをもう一度確認することができたことをありがとうございます。神としての特権ではなく、まさに人として、それも貧しい人としてこの世に来られ、私たちの罪のために十字架にかかり、そのことを宿命づけられた中で、本当に私たちはあなたの前に立つことすらできないものでしたけれども、主のご降誕と十字架と復活によって、あなたの子供として歩むことができるこの幸いをありがとうございます。もう一度この時に、あなたの恵みとあなたの愛の大きさをもう一度心に留め、それぞれ使わされているところで、あなたの福音を述べ伝える一人一人として導いてください。私たちとしか伝えることができない人がいます。どうぞそのところにおいて証しをすることができるように導いてくださいますことをよろしくお願いいたします。感謝にあふれ、今から御前に精一杯のお捧げ物をしようとしております。どうぞ主よ、あなたが帰り見てくださって、あなたの御用のために尊く用いてくださいますことをよろしくお願いいたします。捧げられますお一人お一人をなお豊かに祝してくださいますこともよろしくお願いいたします。感謝し、愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
皆様お座りください。総額のうちに献金を捧げます。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を共に賛美します。唱詠の後、西名智子牧師に神様の祝福と派遣の言葉を告げ知らせる祝祷をしていただきます。それでは皆様お立ちください。
私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の清い親しい交わりが、お一人お一人と共にいつも豊かにありますように。アーメン。